はい、議長、6番。
6番、渡辺議員。
はい、6番、渡辺です。よろしくお願いいたします。まあ、平成30年も残すところ、あと20日となりまして、1年の早さを肌で、感じるところでございます。まあ、今年最後の一般質問ということで、今回はですね、建設事業環境とですね、後半に、教育長、町長にですね、任期中における、第5期、陸別町総合計画、まあ、9月に、第6期ですか、陸別総合計画の、策定方針が、出されましたが、今回はあくまでも第5期の中での、質問、また出向方針についてですね、その思いとか感想などを、お伺いしていきますので、よろしくお願いいたします。また今回はですね、先の議員と重なる部分が、生じる部分もありますが、私も極力、今回はですね、その辺かぶる部分をですね、抜きながら、質問していきたいと思いますので、町長教育長には、答弁も大変だと思いますが、一つよろしくお願いいたします。さて、本庁はですね、国道242号線を中心にですね、道道津別陸別線ほか5路線ですか、それと、町道によってですね、インフラ整備が、守られております。また聞きましたら、本庁はですね、町道が231路線、また、橋梁が、89橋ですかを、保有して、結構、こうやって聞きましたらですね、数の多いことに、びっくり、いたしました。まあ、この環境によってですね、住民の生活が、守られているということは、改めて、感謝を、するところでございます。まあ、昨年の、10月9日ですか、十勝、オホーツク道が、小都市部クネベツ間ですか、クネプ間、開通いたしまして、先月の、10月の18日ですか、陸別小都市別間の高規格道路の工事現場も、視察を、してまいりました。まあ、これから、陸別の交通網も、そういう面では非常に、交通環境も変わるということで、いろんな面で、変わろうとしております。また今年は開基100周年ということで、街並みや道路整備もすっかり様変わりいたしました。道路関係もですね、私が小さい頃って言ったら、ほとんど街の中も国道も砂利道の記憶がございます。そして舗装は本当の一部で、車が通るたびに真っ白になった記憶がございます。まあ、これまでですか、この道路整備計画によって、町並みの整形が積み重なって、現在に至ってまいりました。ここで、質問になりますが、第5期、陸別町総合計画の中での、道路整備計画ですか、まあ、期限がまだ平成31年とまだ残っていますが、現時点でのですね、進捗状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。
大臣長。
はい。第5期総合計画の3、暮らしと溶け合う心地よい生活環境づくりの政策、これの2の利便性を高める交通と情報の施策、道路網の整備と位置づけられ、計画の成果指標、平成31年度に町道舗装率、これは 40% とすることを目標としております。道路などの整備については平成23年度に町道等維持管理実施計画を策定して整備を行ってきております。成果指標については総合計画を策定した平成21年4月現在の道路現況が、路線数217路線、実延長26万飛び569メートル、 改良済み延長123,065メーター、舗装道の延長99,738メーターで、舗装率 38% でしたが、平成30年4月現在では路線数が231路線、実延長26万5350メーター、改良済み延長127,506メーター、舗装道の延長が104,355メーターとなり、比較すると路線数で14路線、実延長で4781メーター、改良済み延長で4441メーター、舗装道延長で4617メーター増えております。舗装率は 39.3% となりました。さらに今年度の整備を考慮すると舗装率はおおよそ 39.5% となりまして、ほぼ目標を達成できるのではないのかなと、そのような見込みであります。
はい、議長。
6番渡辺議員。
はい、6番。まあ、あの終盤にかけてですね、今の話聞きまして、かなり、いい、形で、進んできているということは、陸別町の、環境が、非常にその整ってきたというようなことになります。まあ、あのまた、高齢者社会に伴いですね、今後もあの危険箇所についたり、危険箇所についてはですね、改良を加えながらですね、誰もが安心して運転できる、そういう、道路整備計画をですね、今後もそのまま、継続していただきたいと思います。さて、あの最近ですね、働き方改革の言葉を耳にします。国土交通省はですね、あの建設業改革の一環事業として、公共事業についてはですね、あの週休2日制を、掲げながらですね、これ拡大に向けて、着手してきております。まあ、あの国もどうもですね、今年よりあの試験的に、週休2日制によってどのようなその建設業環境がですね、影響を及ぼすか、何本かその試験的にですね、発注して今、中止しているところでございます。まあ、内容については、ご存知の方もいると思いますが、まあ、現場で働く、技術者の収入がですね、減らないよう、経費上の上乗せをして、受注者に、支払いをして労働者の労働環境の改善を図り、そしてまたあの働き改革をですね、目指していくというのが、これ目的でございます。まあ、そこで、現在、この工事等におけるあの工期の設定、またその工期の中の、予備費ですか、この日数というのはそのどのように、取り組まれているのか、これはあの土木屋さんにとったらですね、この工期と予備費というのはですね、大変、重要しております。またですね、講習の多いも の、首都工事の中にやっぱり、専門的に言ったら排水溝とか構造物とかいろいろあるんですが、そういう構造物を作る工事についてはですね、できるだけ、早期発注をかけてほしいという声も聞かれます。そういうことで、その、工事発注はどのようにその進められているのか、この2点についてちょっとお伺いいたします。
はい、
工期およびその予備日の取り方については、北海道で定める実施要領に準じて決定しております。具体的に工期については、準備期間、あと施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間を合わせた期間となります。工事発注の取り組みについてですが、補助、交付申請の伴う工事または専用許可を必要とする工事等は許可が出てからの発注となりますし、その他の工事でも現場周辺の利用状況を勘案して発注しております。なお河川改修工事などは当期の活水期に工事を発注しているところであります。
はい、議長。
6番渡辺議員。
はい、6番。まあ、建設、工事というのはですね、非常にその、農業に似ていまして、天候に本当に、左右される、仕事でございます。 まあ、先ほどの後期や予備についてはですね、本当に現場にとっては大変重要視をしております。またこの工事発注の件についてもですね、まあ、受注環境は本当に会社経営の要でございます。そして時期がですね、まあ、9月になると日照時間が非常に短くなりまして、作業時間が短縮することによって、その作業工程ですか、それが望めず、まあ、順調にいかないということになりますと、やはり現場代理さんの現場責任者のその腕にかかってくるというようなことになります。また10月以降のその工事についてはですね、気温も非常に下がってまいります。そして特に構造物ですか、コンクリート工事についてはですね、日中の平均気温が4度C以下になりましたら、必ずしばれを防止するための防寒養生ですか、これが必要になってまいります。そしてまた連れてですね、ちょっと山とかちょっと奥行きましたら、雪が降りまして、余計なその除雪費とか、まあ、出費に手間に時間が取られて、非常にその工程に支障が出るというのが現状でございます。まあ、こういう、工種の多い工事とか、まあ、構造物についてはですね、まあ、できるだけ、まあ、発注者の準備ができればですね、出していただきたいと。まあ、受注者側にとってはですね、なかなかその、現場のですね、発注者さんのその裏方でそのやってることっていうのはなかなか分かりませんので、まあ、できる限り、まあ、そういうことも、頭にあるということで、ちょっと、頭の中に入れていただきたいと思います。まあ、多分その、助成金の付け方とか、そういういろんなその許可だとか、そういうことはなかなか受注者側にとってはその分からない部分でございます。まあ、そういうことで、大変かもしれませんが、よろしく、お願いいたします。まあ、いずれにしてもですね、この建設業界は現在、陸別町には12社ほどですか、ありまして、年間、トータルでいきましたら、数十億円の、金額を動かして、まあ、まさにその、地域経済とか、雇用を支えていますので、今後ともですね、この事業費の拡大に向けて、期待をしていきたいと思います。まあ、さて、以前は大型工事や一般土木においてもですね、工事名と、内容が異なる物件も非常に、多く、見られました。まあ、最近の工事案内標識っていうんですが、看板、皆さんも現場行かれたら分かると思いますが、工事看板標識が立てられていると思います。そして、その標識を見るとですね、昔はもう、いろんな細かく聞いて何をやっている現場なんだろうなと、非常にその分かりづらいことがございました。今の国や道や、市町村においてもですね、これ統一されているのかどうか分かりませんが、非常にその工事現場のですね、内容が分かりやすく、今その大まかに、道路を作ってますとか橋を作ってます、今水道工事をやってますということで、従来から見たら非常にその通ってもですね、ここの現場は何をやってるんだろうったらすぐ分かるような感じで、まあ、土木工事もですね、本当に短く感じるようになりました。まあ、このようなその講習、講習っていうのは、まあ、いろんな仕事の業種がその工事の中に存在する工事でございますが、その内容がですね、専門的業種が複雑に混入する工事については、まあ、多分本当に今の、役場 その監督員さんの方もですね、積算とか工事受訳書ですか、これ作成にあたってはもう本当に日々、私は苦労されていると思います。特に、まあ、同じ工事の中にですね、舗装とか電気とか、機械設備構造物なんか絡んできますと、多分設計書に多分悩まれているのが現実かなと、このように思っております。まあ、そこで建設業ではよくですね、まあ、工事が複雑に混入している工事についてですが、まあ、分離発注っていうんですか、分離発注という言葉を聞きます。 本来であればできるだけこれ経費の面も考えまして考慮するとですね、分離発注を抑えて、私の考えではその地元、道枝監督の施工プロセスが一番、望ましいのかなと、このように、思っております。そこでこの分離発注ですが、発注機関としてのその基本的な、考え方ですか、どのようにその取り組まれているのかお伺いいたします。
野次町長、
はい、発注につきましては、講習ごとに専門の業者に分離して発注するのが原則であろうと、そのように思っております。ただし、金額やその講習現場条件等によりまして、一括発注することの方が優位になることもあろうかなと、そのように思っております。
はい、議長6番。
6番渡辺議員。
専門業種は専門業種で、絡んできますので、その辺は、常に、できるだけ地元の施工会社が経由してできるような、今もやられていると思いますが、その辺は忘れずによろしくお願いしたいと思います。今後も、極力地元でできることっていうのは、本当に行政の皆さんも、それはどこの課においても、やられていると思いますので、地元でできなくても経由してできるケースというのもございますので、その辺はですね、重ねてお願いしていきたいと思います。次に、庁舎周辺における歩道整備、ユニバーサルデザインについてお伺いいたします。本庁は、11月現在の人口は2392人ですか。でまた65歳以上の方、921名、人口のですね、本当にだんだん上がりまして、去年あれしたら、1. 何パーセントぐらい上がって 38.5% と、年々、高齢化の比率がですね、高くなってきております。それにつれてですね、最近は街の中を見ましたらですね、カートを押して歩く方、そして杖をついて歩く方、そしてたまに、電動車椅子でですね、街の中を、移動している方を、目に、する機会が、多くなりました。また、車椅子ですね、車椅子の、利用者の高齢者の方も年々、増加する傾向にありまして、これ現在高齢の方を扱っている施設、またはその認知症の方の入所している施設、複数ありますけれども、ここちょっと聞き取りしたところですね、車椅子の利用者は、入居者のですね、全体の約9割が今車椅子を利用しているそうでございます。最近、街並みも見ましたらですね、施設等の、入り口付近とかそういうのはもう車椅子対応ですか、そういうのはもうだんだん徐々に、進められてき、ております。特に、今、私は感じているところがですね、この福祉ゾーンですか、この役場のこちら側、左側ですか、この福祉ゾーンというのは、この役場庁舎からかけて、車両センターのあの辺まで福祉ゾーンって言われてますけれども、そこの福祉ゾーン周辺までの歩道についてはですね、施設とかいろんな町の、施設もございます。その中で、車椅子とかカート、またはその美容院に行くときにですね、坂を降りていったり、今土木型の昔の縁石ですからかなり、高い、感じがしております。そういうところをですね、押しながら、私も、ちょっと2年ほど車椅子を押してあそこを経験しましたが、なかなかちょっとこう歩道に使えたり縁石に使えたりちょっとスムーズじゃないというふうに、感じをしております。この福祉ゾーンですか、福祉ゾーンになっていることからですね、できれば、庁舎周辺の歩道についてはですね、私はこれからはユニバーサルデザイン化をですね、目指して誰もがその安心して利用できる整備が必要かなと思われます。この辺についてのその見学等について あるのかないのか、その辺ちょっとお伺いいたします。
野次町長、
はい、現在 の、 あの道路事業については、施設の老朽化が進む中、パトロールや点検を実施しまして、必要に応じて改修や補修を行うことが主となっているところでございます。庁舎周辺の歩道整備でありますが、他の路線の状況も勘案して改修と整備をしてまいりたいと、そのように思っております。
はい、議長。6番、
渡辺議員。
また今の町長の意見も聞きましたので、今後ともそういう優しい歩く方の町づくりですか、その辺も一つよろしくお願いいたします。特に本当にこの辺 の、 庁舎周辺ですか、庁舎周辺は公共的な施設も多いことからですね、その辺、よろしくお願いしたいと思います。次に、教育所に、お伺いしていきます。現在2期目、第5期、陸別町総合見学の中で、教育編についてですね、途中からの、スタートとなりますが、まだ、期限は、残しております。その中で、総合見学を柱に、この前見ました第8期社会教育見学や、また今年度の出向方針、出されております。そういう、出向方針の中で、活動、されております。教育の現場はですね、私ら見ても、奥が深くですね、常に、着地点はないと、思っております。先立てですか、平成29年度の教育委員会 の、 活動状況の評価、また報告書、これ読まさせていただきました。年間、教育全般、またスポーツ活動についてですね、きめ細かに、活動されているということをですね、この状況を文書を持って、理解をしたところでございます。今年度は、学力アップとか、また外国語活動ですか、それと、道徳教育、道徳教育ですか、を目標に活動されて、また平成27年からはですね、土曜授業が、スタートされております。これらの、授業とともにですね、平成30年度の、出向方針に基づいて実施されてきたその教育授業を、通じてですね、陸別の子どもたちの成長を、教育省はどのように捉えているのか、子どもたちの成長に対する感想をお願いいたします。
はい、野下教育省。
はい、先ほども若干説明しましたけども、全体的には子どもたちは学校楽しくですね、自分に対する肯定感、それから将来の夢や希望を持っている、そして将来は社会の役に立つ人になりたいというふうなことで、今目指している方向へですね、向かっているというふうに全体的には捉えております。ちょっと私の今年の、子どもたちを見た感想をちょっと若干述べさせていただきますと、小学校の運動会なんですけども、本当に新1年生がですね、しっかりとした行進で、入場して、いる姿、それからしっかりと人の話を聞く態度、それから自分たちの任務をですね、しっかりこう自覚して、行動している学習発表会、そしてその感想文を読みますと、すでにですね、来年の発表のことをですね、しっかりこう自分の頭の中で描いてですね、感想を書いているというふうな点が本当に、感心できます。そしてやっぱその背後 にはですね、特に親の方、それから周りからですね、 よかったよっていう一言、その褒められることがですね、一番子どもたちの力になっているのかなというふうに感じております。あと中学生の方ですけども、陸中の伝統としてですね、だらだらとした生徒が一人もいない体育祭、それから自ら考え作り上げて結果に結びつけていくという文化祭、それで、いうことです。それで全体的にはよく褒められるんですけども、しっかりこう挨拶ができる陸別の子どもたちというふうなことで、良い面はですね、本当に十分こう、継続されてきているなというふうに思っております。ただちょっと気になる点としてはですね、方針の中でも学校までですね徒歩で登校しましょうということを呼びかけているんですけれども、学校まで子どもをですね送るという機会が多く見られる傾向にあるのかなというところがちょっと気になる点としてあります。また友達同士ですね、とても仲がいいということは悪いことではないんですけれども、親しき中にもやっぱり礼儀ありという言葉があります。仲間同士のこの会話、それから先輩教師に対する態度などですね、身につけなければならない時期にしっかりこう対応できるようにしなければならない、このこともですね小中連携一貫教育の目指すところだというふうに感じているところであります。先ほど執行方針の中からということもありましたので、いくつかちょっと申し上げたいと思いますけれども、重複するところは避けていきたいと思いますが、そうですね、ふるさと化については先ほど述べましたので、割愛させていただきますし、学力学習調査においてもですね、小中一貫の業務としてですね、今度小中教員が共同してですね、改善策を積極的に交流する中で成果を保っていくというふうなことにしております。それからあとグローバル人材の育成ということに関わってちょっと述べさせていただきます。英語指導助手のですね、については中学校に配置をしておりますが、中学校の英語の全授業でのスピーキングでの活用、それから小学校の外国語授業へはですね、中学校の英語教諭とともにこう派遣して外国に興味を持たせるなどですね、言語や文化に触れる楽しさを伝える活動を行ってきております。また中学校ではですね、英語検定の受験者の数が増えておりますし、今年度はラコーム市への研修に全員が参加というふうなことで実績が上がっているというふうに報告を受けております。あと特別支援に関してはですね、学校と保護者、それから関係機関が連携を密にして、専門家であるパートナーティーチャーの派遣など、それから、特別支援補助員の活用、それから毎月行っているんですけれども、小中特別支援の担当者による発達支援連絡会などを情報交流を進めております。子どもたちへの適切な支援や合理的配慮の充実を図っているところであります。あと特別支援学級に限らずですね、課題や困難を抱えている子どもたちに対してもできる限りの相談体制を図っていきたいというふうに、現在進めているところであります。あと先ほどあった道徳の関係ですけども、豊かな心の育成についても道徳の充実が大事であります。そして今読む道徳からですね、考え議論する道徳というふうな転換が進められておりまして、 今年度から小学校は道徳が強化化されております。児童会や生徒会の子どもたちの自主的な活動によるですね、成果が上がっているというふうに考えております。それから最後になりますけれども、先ほど土曜授業の関係もありましたので土曜授業についてちょっと触れさせていただきたいと思います。土曜授業についてはですね、学校家庭地域のこの3者がですね、連携をして、土曜日の教育活動をですね、社会全体で育てるというふうな理念で行っているものであります。教育、キャリア教育、それからふるさと学習、学力向上などですね、さまざまな活動を行っておりまして、着実に陸別の未来を切り開く、力がですね、育っているというふうに考えております。以上ですね、私の感じるところをちょっと述べさせていただきました。
はい、議長、6番。
6番渡辺議員。
教育の現場ではですね、日々皆さん、ご苦労されていることと思います。今の教育長の思いをですね、継続的にその反映させて、学校教育に、盛んに、やっていただきたいと思います。さて、次にですね、小中一貫教育についてですが、先の議員と、意見がですね、重なることから、これについては質問いたしませんのでよろしくお願いいたします。教育の現場についてはですね、私公式はないと思っております。この一貫教育をですね、通じて子どもたちが生き生きとですね、安全な環境の中で、そして安心して学べるですね、教育環境をですね、先生方をはじめですね、職員一丸となっていい形で進めていただきたいと思っております。次にですね、町長にお伺いしていきます。第5期総合、陸別総合見学の、感想と4年間のその足取りの思いについてということで、お伺いいたします。平成22年からですか、平成31年まで10年間をかけて第5期陸別町総合見学に基づいて町並みを作ってきたわけでございます。第5期についてはですね、スローガンが森、空、森、土とともに町民の絆で作る潤いあふれるきらり光る町陸別町をスローガンに現在に至っております。第5期、陸別町総合見学、または今までの、町政の出向方針をですね、参照いたしました。私なりにこの4年間ですか、の資料の中で、全般的にその策定についてはですね、その、時代のニーズに合わせながらですね、来ておりますので、私は適度に進んできたと思っております。この第5期陸別町総合見学もですね、終盤を迎え、まだ期限が残っておりますが、町長もですね、この第5期についてはですね、途中からの引き継ぎとなりましたが、一言で言うと、これはもう非常にその範囲が広くですね、言い切れないと思いますが、町長、この現時点でのですね、この進捗に対するですね、町長の思いをお伺いいたします。
野次町長。
はい。議員おっしゃるように、第5期の陸別町総合計画、これは平成21年度に作成したものであります。それで平成22年度から平成31年度まで、10カ年計画ということであります。平成28年度の9月の定例会で皆様方に議決をいただいたんですが、ちょうど国の地方創生に関わる町の地方版の総合戦略の策定などありまして、その整合性などを図るためにですね、基本計画を平成22年度から27年度までを前期計画としました。平成28年度から31年度を後期計画として見直しを行い、私の公約なども加えて議決をいただき、 現在に至っております。この、まあ、総合計画、いわゆる、まあ、町の、 あの道しるべになるべきものでありまして、第6期の陸別町総合計画策定の年が時期になり、あの次年度になります。町民の皆様の声も反映させながら、しっかりとしたものを作る必要性があるんじゃないのかなと、そのように考えているところであります。
はい、議長。
6番渡辺議員。
はい、6番。まあ、第5期、陸別町総合計画もですね、終盤を迎えておりますので、まだ期限がですか、まだ残っておりますが、まあ、達成、完璧に達成、されるように、まあ、頑張っていただきたいと思います。また、この、第5期陸別総合計画がですね、反映されまして、第6期に向けてですね、継続的な反映をされるよう期待をいたします。まあ、さて、最後の質問になりますが、さて、私もですね、町長も残すところ任期もあと数ヶ月となりました。まあ、最後の質問になりますが、昨日、先の議員と重なる部分がありまして、せっかく時間がいただけるのだから、まあ、取り下げようかなと朝まで思っておりましたが、まあ、せっかく時間いただけますので、私は質問させてもらうことにいたしました。まあ、町長も政策を立ててですね、現在も進行中の中、活動されてきております。まあ、終盤に向けてですね、現時点でのその4年間の 足取りについてですね、まあ、どんなその足取りだったのか、町長のその感想をお聞きし、私の一般質問を終わらさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい。
まあ、議員おっしゃるように、4年の任期って早いもんで、あと5ヶ月を切るようになりました。昨日、山本議員の質問で、いろいろ答えたので、詳細は割愛させていただきたいなと思うんですが、ほぼ お約束した政策と、そこら辺は果たせたんでないのかなと、及第点をいただけんでないのかなと、そのように感じております。まあ、この仕事をやってましたら、まあ、役場の庁舎の職員にもいろいろ町民の皆さんからいろんな要望もあるでしょうし、私のところにもたくさんいろんな要望があるのも事実であります。まあ、行政はすべてそれに応えてあげるように努力するのが行政の仕事だとは思いますが、まあ財源の問題とか、あと優先順位の問題ともあります。そこら辺、いろいろなことを考えていかんきゃならんなと、まあ、いろいろそんなこともあって、議会の方にも上呈させていただいて、政策通していただくということもあるんですが、まあ、今まで一番感じるのは、まあ、たくさん聞こえてくるご意見、まあ、発信力のあるところから聞こえてくるのはたくさん聞こえてくるし、まあ、それも本当に大切なことではあるんですが、ここのところに来てよく考えるのは、やっぱりなかなか声にならんようなものっていうのがたくさんございます。こんなこと言ったら町に迷惑かかる、誰に迷惑かけると、そんなような声が逆に知ってみると優先順位が一番高いということがすごく多いような気がします。ですから、これからは、そういった声を我々庁舎でも吸い上げる努力はもちろんしていかなければならんと思いますが、議員の皆さんも、町民の皆さんの代表でもありますから、そういう声をぜひ議会に上げてい、って、政策提言もしていただきながら、一緒に町民の皆さんが本当に安心して安全で暮らせるような、そういう町にして、コツコツと努力していくことが大事なのかなと、そんなようなことを今まで、させていただいて、感じたところであります。
終わりますか。
はい、終わりです。